今年もこうして日英合同で新年最初の礼拝を皆さんと共に捧げることができますことを本当に感謝しています。
I'm very grateful that our church can have this joint worship service as the first the service of the year, joining together the Japanese and English congregation here.
私は年末年始にイクイッパーカンフレンスという集会に参加して、世界各地から来られた方たちととても恵まれた時間を過ごしました。
At the end of the year, I had an opportunity to attend this like a wonderful conference called Equippers Conference, where people gathered from all around the world.
今年のカンファレンスのテーマは Trust. どんな時でも主に信頼するでした。
The theme of the conference was trust. Trust in the Lord at all situations.
そこでルカ24章13から32節に書かれていることをお話ししました。
And I had an opportunity to speak from the passage in Luke 24:13-32.
この出来事はイエス・キリストが十字架にかけられ、殺害された後にエマオに向かう二人の弟子に現れた時の記事です。
This passage is the account of how Jesus appeared to two of his disciples on the road to Emmaus after he was crucified.
This actually verse is a little bit long, so please read for English speaking people. Please read on the screen. I just read in Japanese. この日、二人の弟子がエルサレムから7マイルばかり離れたエマオという村へ行きながら、この一切の出来事について互いに語り合っていた。語り合い論じ合っていると、イエスご自身が近づいてきて彼らと一緒に歩いて行かれた。しかし彼らの目が遮られて、イエスを認めることができなかった。イエスは彼らに言われた、歩きながら互いに語り合っているその話は何のことなのか。彼らは悲しそうな顔をして立ち止まった。その一人のクレオパという者が答えていった。あなたはエルサレムに泊まっていながら、あなただけがこの都でこの頃起こったことをご存じないのですか。それはどんなことかと言われると、彼らは言った。ナザレのイエスのことです。あの方は、神とすべての民衆との前で、技にも言葉にも力ある預言者でしたが、祭司長たちや役人たちが死刑に処するために引き渡し、十字架につけたのです。私たちは、イスラエルを救うのはこの人であろうと望みをかけていました。しかもその上に、このことが起こってから、今日が三日目なのです。ところが、私たちの仲間である数人の女が私たちを驚かせました。というのは、彼らが朝早く墓に行きますと、イエスの体が見当たらないので帰ってきましたが、その時見つかりが現れて、イエスは生きておられると告げたと申すのです。それで、私たちの仲間が数人墓に行ってみますと、果たして女たちが言った通りで、イエスは見当たりませんでした。1989年、Back to the Future 2という映画が公開されました。
In 1989, the movie Back to the Future 2 was released.
Michael J. Fox が扮するマーティが未来の世界にやってくるというストーリーです。
So Michael J. Fox played a man named Marty, and the story was about like him traveling into the future.
当時20歳の私は、若いですね、20歳の私は、その未来の世界に驚きと期待を抱いたのを覚えています。
So I was 20 years old back then. I was very young. And remembering being amazed and excited about the future world that was depicted in the movie.
皆さん、その映画が未来として当時設定した日をご存知ですか?
Do you remember the date which that movie set as the date for the future?
その未来は2015年10月21日だったのです。
That future was actually October 21st, 2015.
そう、その未来は私たちにとりまして5年前の過去となりました。
Yes, that future date is already like 5 years, you know, in the past.
私たちは映画のストーリーを追い越してしまったのです。
So we have outlived the storyline of the movie.
道理で年を取ったわけですね。
No wonder we feel old.
今最新の iPhone は何と呼ばれていますか?
So anyone know what the latest iPhone is called?
iPhone 10, iPhone 11? 私には分かりません。
I don't know which one.
私たちの身の回りのものはどんどん変化します。
So many things around us are constantly changing.
どんどん新しくなるのです。
They're always being updated.
しかし、変わらないものがあります。
However, some things don't change.
何でしょう?
What do you think that is?
私たち人間です。
And that's our, that's human.
もちろん、年を取れば私たちの肉体は変化します。
Of course, our body changes as we, oh, as we age.
しかし、私たちの心は変わりません。
However, our hearts do not change.
エマオの途上の弟子たちをヒューマン5と呼び、私たちがヒューマン9と呼ぶことはないのです。
That's why we never called the disciples that on the road to Emmaus like human 5, and then ourselves like human 9.
ここに記されている二人の弟子たちの心は恐れと悲しみに包まれていました。
The hearts of the two disciples that are depicted here were filled with like grief.
このお方こそと信じ、すべてをかけて従っていったイエス・キリストが処刑されてしまったからです。
Jesus Christ, the one they believed to be the one, has been executed.
そんな二人にイエス様は近づき、彼らと共に歩き始めます。
And Jesus approached those two men and started walking alongside them.
この一年余りの間に、私たちは、教会に関係する17名もの方たちを天国に送りました。
In the past year, 17 people from our church community went to be with the Lord.
個人的にはその中に私の妻の妹もおり、また私の母もおります。
Among them, I have my sister-in-law and my mother-in-law are among them.
愛するものを失い、望みを失ってしまうということを私たちは経験しました。
We experienced losing beloved ones and losing hope.
まさしく私たちも今この時エマオの道を歩いています。
Therefore, we can also say that we too are walking on the road to Emmaus.
イエス様は希望を失い肩を落とす彼らと共に歩き、彼らにこう語りかけました。
Jesus walked with the disciples who lost hope and deeply disappointed, and he said to them.
ああ、愚かで心の鈍いため、預言者たちが説いたすべてのことを信じられない者たちよ。キリストは必ずこれらの苦難を受けて、その栄光に入るはずではなかったのか。こう言ってモーセやすべての預言者から始めて、聖書全体にわたり、ご自身について記してあることどもを解き明かされた。
How foolish you are, and how slow to believe all that the prophets have spoken.Did not the Messiah have to suffer these things and then enter his glory? And beginning with the Moses and all the prophets, he explained to them what was said in all scriptures concerning himself.
イエス様は彼らに聖書全体に書かれていることは私のことであると語りかけ、それを彼らに解き明かしたのです。
Jesus explained to them about how the entire Bible, entire Old Testament was pointing to himself.
言うまでもなく、今から2000年前にイエス様の生涯を記録した新約聖書はこの世界にはありませんから、ここで聖書と言われているものは今も私たちの手元にある旧約聖書のことを示します。
So needless to say, in 2000 years ago, they did not have the Bible in entirety. So what they refer to here as a scripture is the Old Testament.
そしてその旧約聖書には一度もイエス・キリストという名前は出てこないのです。
However, the Old Testament does not reference the name Jesus Christ.
しかしイエス様は聖書は私について書き記しているのだというのです。
But Jesus says all the scriptures are pointing to himself.
今日は子羊という言葉をキーワードにこのことをお話したいと思います。
So today I'd like to focus on the word lamb.
今から遡ること4200年前。紀元前2200年頃、アブラームはモリアの山にイサクを燔祭の捧げ物とすべく向かいました。
So 4200 years ago from today, so around 2200 BC, Abraham went up to Mount Moriah, to give his son Isaac, as an offering to God.
その道中、イサクは父アブラハムにこう尋ねました。父よ、火と焚き木とはありますが、燔祭の子羊はどこにありますか。
So on the way to the top, Isaac asked his father Abraham, "Father, the fire and wood are here, but where is the lamb for the burnt offering?"
このイサクの問いかけは我々の罪の身代わりとなる犯罪はどこにいるのかということで、この問いかけは続く旧約聖書全体のテーマとなりました。
What Isaac was implying here was, where is the lamb that is going to be sacrificed on behalf of our sins? This question became the overarching theme for the rest of the Old Testament.
このアブラムとイサクの時から700年後の紀元前1500年頃、アブラムを祖先とするイスラエルの民はエジプトの奴隷となり、奴隷解放のためにエジプトの初子が殺されました。
So 700 years after that, so about 1500 BC, Abraham and his descendants of Isaac were living in Egypt, and at the time, like in order to be freed, the firstborns had to be struck down.
しかし神は一家族に一頭傷のないオスの子羊をほふり、その子羊の血をその人が住む家の入り口の二つの柱と鴨居にそれを塗るのであれば、それが目印となり、その家における最初のこの死は過ぎ越される、免れると言われました。
God instructed Israelites that if each family slaughters one unblemished male lamb and put its blood on the top and on the both sides of the door frame, the Lord will pass over that house and death of the firstborn will be prevented.
そして実際に子羊の血を柱に鴨居に塗ったヘブルの民たちは神の審判を逃れることができたのです。
So just as God told Israelites who had obeyed God's instruction were spared from God's judgment.
彼らが神様の罰を受ける、それを免れるためには、一匹の傷なき羊の命が必要とされたのです。
In order to be spared from God's judgment, one unblemished like lamb has to be killed.
さらにこの出エジプトの出来事から約750年後の紀元前750年頃、イエス・キリスト誕生の750年前、イザヤという預言者が驚くべき預言を書き残しました。
And 750 years after that, so about 750 BC, the prophet Isaiah wrote down a startling prophecy regarding the birth of Jesus Christ.
イザヤ53章。彼は虐げられ、苦しめられたけれども口を開かなかった。ほふり場に引かれていく子羊のように、また毛を切る者の前に黙っている羊のように口を開かなかった。
In Isaiah 53:7, he was oppressed and afflicted, yet he did not open his mouth. He was led like a lamb to the slaughter, and as a sheep before its sheared is silent, so he did not open his mouth.
イザヤはここでほふり場に黙って連れて行かれる羊のことを書いています。
Here Isaiah writes about the lamb that is being led to be slaughtered.
その子羊は抵抗せずに殺されると書いているのです。
Isaiah writes that the lamb would not resist being killed.
そしてイザヤはその羊を彼と呼びました。
And Isaiah called this lamb he.
そしてその彼についてこう言ったのです。その世の人々のうち誰が思ったであろうか。彼は我が民の咎が罪のために打たれて生ける者の血から断たれたのだと。
And this is what he went on to say. Yet who of his generation protested?For he was cut off from the land of the living. For the transgression of my people, he was punished.
このイザヤの預言から780年が経ちました。今から約1990年前、紀元30年頃です。
So 780 years passed since Isaiah made this prophecy. So this is around 1990 years ago, so around AD 30.
イエスよりも少し早めに世に出たバプテスマのヨハネは荒野で悔い改めを叫び、その彼のもとに続々とやってくる群衆の中にある人を見つけ、彼を指さして、見よ、世の罪を取り除く神の子羊と叫びました。
Little before Jesus' time, John the Baptist, I went out to the wilderness to preach for calling people for repentance. And one day he pointed to a person among the crowd that was gathered around him and said, "Look, the Lamb of God who takes away the sin of the world."
この瞬間、イサクの半歳の子羊はどこにいますかという問いかけ、初子の命が救われるためにエジプトの町にの柱に塗られた子羊の血、イザヤが呼んだ彼という子羊が誰なのか明らかになりました。
At this very moment, the question Isaac had asked about where is the lamb for the burnt offering, the significance of the blood of the lamb that was painted on the doorsteps, doorposts to save the Israelites' firstborn, and who the lamb that Isaiah referred to as he were all revealed.
そしてそれはイエス・キリストであったのです。
And that was Jesus Christ.
さらに驚くべきことに、この子羊という言葉はここで終わりません。
Moreover, the word lamb does not stop being mentioned for the, at this point in the Bible.
この聖書全巻の中において、一番子羊という言葉が出てくる箇所をご存知ですか？
Do you know which book of the Bible has the most reference to the word lamb?
それは聖書の一番最後に記されているヨハネの黙示録です。
And that is the last book of the Bible, the book of Revelations.
そこには子羊という言葉がなんと29回も書かれている。
Surprisingly, the word lamb comes up 29 times in this book.
この数は尋常ではない。この数は聖書の中でダントツです。
This is not a normal frequency, and that's the most number being mentioned in the Bible.
ここまで今から4000年前とか2000年前に起きた過去の出来事について話してきましたが、聖書のこの一番最後のヨハネの黙示録はまだ起きていない。これから私たちの未来に起きてくることを予言している書物なんです。
So I've been talking about something that happened 4,000 years ago, 2,000 years ago, but what's written in the book of Revelation has not happened yet.
このヨハネの黙示録の一番最後の22章、すなわちこの分厚い聖書の一番最後のページには、やがて私たちが行こう神の国についてこう記しているんです。
In the very last chapter, chapter 22 of the Revelation,in other words, on the very last page of this, the thick Bible, this is what's written about the kingdom of God, which we will one day come to live in.
天の国を流れる川は、子羊の御座から流れ、その子羊を人々は礼拝し、その川を仰ぎ見ているというのです。
A river flows from the throne of the Lamb, and his servant worships the Lamb and see his face.
説明するまでもなく、この子羊とは天におけるアブラハム、モーセ、イザヤ、バプテスマのヨハネを指し示したイエス・キリストであり、このことはこれから起こることなんです。
I don't have to explain any further that this lamb is Jesus, whom Abraham, Moses, Isaiah, John the Baptist foretold about. This is something that will happen in the future.
エマオの途上。イエス・キリストはこのように聖書全体の中に記されているご自身について二人の弟子にお話になられたと想像します。
I imagine that this may be like one of the way how Jesus explained the entire scripture were pointing to himself to the two disciples on the road to Emmaus.
そして彼の二人の弟子はイエス様が自分たちの傍らを歩いてくださったことを思い起こしこう言いました。
And later, those two disciples like remembered about this their walk on the road to Emmaus and wrote down this.
彼らは互いに言った。みちみちお話になったとき、また聖書を解き明かしてくださったとき、お互いの心がうちに燃えたではないか。
They said, "Were not our hearts burning within us while he talked with us on the road and opened the scripture to us?"
彼らはその道々何をイエス様から聞いたのか。
So we wonder what exactly they heard from Jesus.
イエス様は聖書を解き明かされ、モーセはすべての預言者から始まり、聖書全体にわたりご自身について記してあることどもを解き明かされたのです。
Jesus began with Moses and all the prophets and explained to them what was said in the scripture concerning himself.
このことは何を物語っているのでしょうか。
So what does this passage teach us?
私は初めから終わりまであなたと共にいるのだというメッセージです。
It's the fact that Jesus is with us from the beginning until the end.
全てのことは神の御手の中にあるというメッセージなのです。
It's the message that everything is in God's hands.
そして彼らがそのことを聞いたとき、彼らの心は燃えたのです。
And when the disciples heard these words of Jesus, their hearts were burning.
彼らは悟りました。私の人生も一部を切り取って結論付けることではない。私の人生もその全体をもって受け止めるべきものなのだと。
They finally realized that they should not come to a conclusion about their own lives by just taking parts of it, but they need to embrace the entire lives as a whole.
そして主にある兄弟姉妹、これらのことは彼らだけではないのです。
And brothers and sisters in Christ, this does not just apply to them.
彼らの心はそのまま私たちの心となるのです。
What they realize can apply directly to our lives as well.
今日お話ししたことを整理して、聖書の出来事と私たちについて言い表すのなら、こういうことになります。
This is the summary and the order of events that I have mentioned today from the Bible.
天地創造。
Creation.
BC 2200年頃、モリアの山でのイサクの犠牲。
So around BC 2200, Isaac sacrificed on the Mount of Moriah.
紀元前1500年頃、出エジプトのカモイの出来事。
Around 1500 BC, doorpost in Exodus.
紀元前750年頃、イザヤ53章。
Around 750 BC, this Isaiah, prophet Isaiah.
紀元30年頃、バプテスマのヨハネの証言。
So AD 30, John the Baptist's testimony.
紀元30年頃から33年頃、イエス・キリストの公の生涯。
From AD 30 to 33, the public ministry of Jesus Christ.
そして、紀元2020年1月5日、今日の私たち。
And January 5th, 2020, us today.
そして、未だ来ていない、ヨハネの黙示録。
And the book of Revelation that has not happened yet.
そう私たちはこの神の時の中の今を生きているんです。
Yes, we are living in this God's time frame.
あなたが生まれてからこの方これまでに通ってきたこと、今直面していること、そしてこれから経験するであろうということ、それらすべては神の御手の中にあり、そこから私たちが漏れることは決してないのです。
Everything that you have experienced since you were born, everything that you are experiencing now, and everything that you will be experiencing in the future, all this is within God's hand, will never be outside of his hold.
この世界の歴史の始まる前から、この世界が終わる時にまで神はこの世界を見つめ、私たちと共にこの人生の旅路を歩き、私たちに聖書の言葉の解き明かしを持って私たちを支え、力添えをくださるお方です。
From before the world came to be until the end of this world, God will always keep his eyes on this world. And God will always walk every step of our life with us and explaining that helping us to understand the Bible, sustaining us and providing us with the help we need.
皆さん、このことを心にかみしめるとき、私たちの心は燃えてきませんか。
As we take this to our heart, doesn't our heart start to burn?
それは一気に燃え尽きてしまうような炎ではない。決して沈下してしまうことがない。私たちの心の中で燃え続ける炎です。
It's not a flame that will quickly burn out or something that will die extinguish quickly. It is something that will continue to burn within us.
確かに我々は皆時間の枠の中に生きている。
We are all living within the constraints of time.
しかし私たちの人生のすべてはこの枠の中にあるのだ。
But our lives unfold within this time frame.
墓石にはいつの日か私たちの生きながらえた時が刻まれるでしょう。
The gravestone will record the years when we lived.
そしてその誕生と死の間の時は全て神の御手の中にあるのです。
And from the time of birth to the death, It's all is in God's hand.
その間に何が起きても、すなわちどんな時でも、神の御手から我々がこぼれ落ちてしまうことはないのです。
So no matter what may happen, in other words, in every situation, we'll never be outside of God's hands, God's hold.
一時も離れることなく、主は私たちと共にあり、神の言葉の全体を今も語り続けてくださるからです。
God is with us in every moment and without fail, and will continue to speak to us from the entire scripture.
ここに私たちがこの世界を諦めない、この人生を捨てない根拠があるのです。
And this is the basis for why we will never give up of this world or not lose hope.
そうです。私たちは自分の人生に降りかかる一つの出来事に心がとらわれるべきではなく、神の御手の中にある神の御業の全体を見つめるべきです。
We should not let our hearts get caught up in like one incident, but to see the whole picture that we are in God's hands.
私たちのエマオの道のりにおいても、主イエスは我らの牧者として、私たちと共にこのエマオの道を歩いてくださる。
As we walk on the road to Emmaus, Jesus walks with us as our shepherd.
そして私たちがさまざまなことに直面するときに、その度に神の言葉を語りかけ、そして解き明かしてくださる。
And as we face our various challenges, He will speak God's word to us and explain them to us.
私たちは時にうなだれます、打ちのめされます、しばし前に進めないこともあります。
At times we may be feel discouraged, feel defeated, and we may not be able to move forward.
しかし主は私たちを離れない。そして神の言葉を解き明かし続けてくださる。
However, the Lord will never leave us, and He'll continue to reveal God's word to us.
私たちはこの主の言葉を聞き、心が燃やされ、そして再び歩き続けるのです。
And as we listen to the Lord speaking to us, our hearts will burn and we will start to walk again.
新しい一年、この先に何が起こるか私たちには分かりません。
No one knows what's waiting us in this new year.
全てのことは変化します。しかしその中でこの神の働きをどうぞ思い起こしてください。
So everything is changing. However, let us not forget that God is walking among us.
時代がどうなろうとも、私たちには微動だにしないものがあるのです。
So no matter what kind of era we live in, we have something.That does not waver at all.
この世界もあなたの人生もすべて神の御手の中にあるのです。
The world and your life all is in God's hands.
心を尽くして主に信頼せよ。自分の知識に頼ってはならない。すべての道で主を認めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。自分を見て賢いと思ってはならない。主を恐れて悪を離れよ。
Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him, and He will make your path straight. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil.
お祈りしましょう。
Let us pray.
神様、私たちは今あなたの偉大さの前にひれ伏しています。
Dear God, we bow before you in awe of your greatness.
あなたは私たちのこの短き人生に目を留め、私たちと共にエマオの途上を歩き、私たちが必要とする御言葉を今も私たちに語りかけ続けてくださっているからです。
Your eyes are upon our short lives, and you walk with us on our road to Emmaus, and you continue to speak to us.From your word.
主よ、あなたは偉大なるお方。あなたは私たちのすべてです。
Lord, you are a great God. You are everything.
この新しい一年も私たちと共にあり、主の言葉を語ってください。
We ask that you will walk with us throughout this new year and continue to speak your words to us.
そして私たちの心を燃やし続けてください。
And help our hearts to continue to burn for you.
主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。 仰ぎ恋い願わくは、いにしえの昔から、ご自身を子羊と呼ばれることを、よしとし、そしてその子羊として、私たちの罪の身代わりになり、十字架にお かりくださった、我らの主、イエス・キリストの恵み。一人子イエスを、子羊としてこの地に送ることを受け止め、そのことを実際に実現してくださった、我らの父なる神の驚くべきご愛。あのエマオの途上の弟子たちのように、これから世の終わりまで、我らの心を燃やし続けてくださる聖霊様の豊かなる御交わりが、今日この礼拝に出席することが許された私たち一同の上に、今も、後も、よよ限りなくあらんことを。アーメン。